2024年9月6日です。まあ、今何言っても、雇用統計によってね、どちら転ぶか分かりませんので、コメントなんか意味ないねというのが結論と。とりあえず、なんか景気悪化する方向でね、なのかで、金利が下がって円高食らってんのかね。とりあえずなんか円高嫌い、嫌って株売られてんのかはよく分かりませんが、そういう動きになってるよと。で、いろいろ申し上げますけど、もうデータ上ですね、日足ちゃんと売りになったところからね、ドカンと売られてますんで、瞬間売られるのか大きく売られるのかね、それ分からないですけどね、そこでどうするかが問われているっていう部分においては、デリバティブはデリバティブと、ね、現物の長期で考えてる方は、そういう考えでやってるんだったらそうだよねという、そんな感じですけれども。さらになんかね、金融資産課税どうだこうだとかね、色が出てきたりしておりますんで、これ別に今の話じゃないですね。もう前から出てる話なんで、特にね、2025年はっていう、新しいね、お札が出て、その次の年ですからね、どうなるかまだ分かりませんけどね、やっと話がね、まな糸になったかなみたいな、ところなのかね、選挙勝てないかもしれないんでね、なんかね、何かをね 走ってるのかもわからないし、そんな感じですね。となってきたらね、早くリグってね、税金取られる前に何とかしましょうねっていう方も当然出てくるのは出てくるかなというところですけど。で、そういう分で、あれですね、今晩ですんでね、寝る前には結果わかりますが、どんなに急いでもね、我々に伝わってくるね、数秒か数分間か分かりませんけどね、の間に、相場が動いてしまってますんで、もう最近瞬間移動ですね。特に、上の方はね、上がるときは、利食いは入ってくるんで遅いんですけどね、下がる方はもうね、買いたくないところに一気にね、ポンと行ってきますんでね。ずっと申し上げてる通り、とにかく流動性ちゃんと考えておかないと、ね、自分は逃げられると思ってもね、痛ないですからね。もうなりきっていったらいくら吹くか分かんないと、言ったらすごい安いところで売ってね、そこで逆に買いが入って持ってかれるかもしれないしと。前回下がったところで買ってね、うまくやってる方は、またね、下がったら買いましょうと思ってるに違いないと。ところがね、信用でとかね、いろいろと持ってかれた方は、またどうしようとかね、なってくるしね。そういうのがね、いろいろありますんで、じゃあそれがうまくいくかうまくいかないかはね、結果次第ですね、それは本当にね。そんな感じで、とりあえずちょっとね、また厄介になってるねという、景気が、良くない、金利は下がるっていうね、部分を、交換するのかね、やっぱり景気悪くなってるっていう部分をね、割いてみるのかね、どっちなんだという、わかんないからみんなこんなふうに、悩んでるわけですけどね。っていう、そんな感じです。それで、出来高もね、16億ですからね、まだ様子見は様子見なんですけど、細かくはちょっと売られてるかなみたいなニュアンスになっているかなっていうところですね。で、先物の方は単純で、ね、今申し上げた通り、陰線引く前のね、安いのがあったんで、売られて、転換線割り込んで、まだ転換線、基準線のね、弾間に冷やしはありますね。ちょっと中途半端、例えば中途半端なんでね、基準線まで下がってくれたら、と言っても値幅大きいかもしれませんけどね。大きいと言っても、普段言ってる通り、4万円のね、1%で400円ですから、ね、2%で800円、3%くらってね、1200円ですから、そのぐらい動くよと思ってないとね、いけないわけですね。そこで往復してもしょうがないかなという、中において、転換線、基準線の狭間というね、ところでちょっとね、雇用統計待ってるかなみたいな。短期的に売り継続中ですね。週足もね、前の週の安値の割り込んで売りになりまして、長期準線、転換線まで落っこって、長雲の中ちょっとね、入りかけてますね。前の週の安値、はるか下ですけどね、そこまでいくかどうか分かりませんけどね、もう一回下値の確認もしようかなってくるかもしれないと。で、週の安値の手前には週足の下限線があるというね。別に線があってね、そこで止まってくれるかどうかってね、車の運転していたって、ね、信号機手前のね、停止線とかね、止まれとかいう線だってね、ぴったし止める方もいるし、ね、なんか止まったふりしてね、捕まる人もいるし、いう感じですんで、 スケーシもちょっと、これはまあデータ的に言ったら前のね、こう下髭が大きいんでといえば大きいんでね、まあ、とりあえずまあ転換線割り込んできたと。これデータちょっと瞬間前の付近高値超えてるデータとかね、いろいろねものになって、ちょっといろいろまあちょっとまちまちなんですけどね、まあいう感じで、まあ戻っておられてるねって言えばそれで終わりますね、まあ、いうところでね、まあ一応ね、戻って売りたいゾーンのところから売られたって言えばそんな感じと。まあそこにね、まあ完成するかしないかとかね、まあいろんな話がいろいろね、まあ選挙前なんで出回ってるかなみたいなところですけど。で、あとはまあグロス250がね、まだ7月高値超えてないんですけど、ね、まあ、ちょっと陰線でやっと、他のものは売られてますけどね、やっと前の週の、安値をね、まあ、予選の安値を割ってきてるぐらいのところですね。まあ依然としてやっぱり小型系は買いが入ってるのかなっていう。ニューヨーク前の週の安値割り込みましたけど、まだね、基準線転換線の売りありますしね、総じて高値圏にあるという。ナースダックがちょっとね、微妙は微妙ですね。主要な高値抜かないところからちょっとね、売られてきてますんで、転換線あたり、基準線あたりですからね。割り込んで主要な安値割ってくると、ちょっともうね、どうなのかっていうのは問われてくるかもしれませんしね。まあ、地震とね、富士山噴火とね、相場君、いつね、何が起こるか分かりませんのでね。ただ、まだ別にね、どっか破綻したとかね、そういう話出てませんので、ね、そういうのが出てくると、ちょっとまた全然違う話になってきますからね。まあ、本当に板薄いんでね、もう、まあ、こんな動きですね。まあ、ちょっと前のコメントを、ね、会員向けで話したんですけどね、まあ、年金売れるもんなら売ってみろと、ね、最後にそれで終わり、まあ、コメントは終えたんですけどね。まあ、要するに、まあ、リグってなんぼですから、ね、ニーサこれからどんどん買おうがね、まあ、みんなが今後ね、売りたい時代が来ますよね。その時に、誰か買ってるし、くれる人いるのかな、みたいなね。景気が高くなってないとか、ね、いけないわけでしょうね。そこをじゃあ買ってくれる人誰いるのかな、みたいなね。いうことを置いといて、ね、置いといて、税金は取りませんよ、とかね。まあね、金融資産課税だってニーサは別よね、とかね。まあ、いろんなこと言ってますけどね。まあ結果論ですからね、何がどうだか本当は分かりませんし。で、まあ、ちょっと、VI 含めてね、ボラティリティは上がってきておりますんでね。特にまあ来週は SQ ですので、ね、SQ よりも絡んでくると。本当に板薄いって問題を、ね、考えておかないとね、自分は逃げられるかといってもね、もう逃げるね、そのね、はしごすらないというね、感じですんで、まあ、うまく逃げてね、どういうふうに逃げるかはね、ちゃんと考えておきましょうね。考えておきましょうねって失礼ですね。考えた方がいいんじゃないかなというお話なんですけど。というところですか。まだ先ですけどね、日銀利上げどうするのってね、いう話が出てきておりますが、まあ、とりあえずね、どっかの選挙ですからね、のね、時間帯の挟みに入っちゃいますんでね。ということで、まあ、ドル円ですね、ちょっと先に走ってね、まあ、売られてきてますけれど、まあ、触れて、大円ベースのね、通貨ペアもちょっと陰線が入ってきてるね、週足というかね、動きになってますね。原油も、まあ、景気悪いんかね、あれですけどね、売られてきてるしね、まあ、金はこじっかりね、2547ドルですんで、という感じの世の中と。で、まあ、あとはもうね、先に売ってしまってますんでね、逆に買い戻し入ってくるかもしれないしね、別に下がるとかね、上がるとかってね、まあ、オーバーナイト系っていうか、長期の方は当てに行かなきゃいけないんですけど、現実問題ね。まあ、デイトレ派は別にね、夜ぐっすり寝て、ね、寝てる最中に動かれたって関係ないよという話でね。まあ、ところがね、やっぱりこう、何かあってね、ナイトで動かれてね、いきなり、朝起きた瞬間にね、ギャッっていう感じね。がまあ、最近いろいろありますんでね、まあ、昔に比べてちょっとそういうのがあるかなという感じなんですけど、それでもまあ、今ね、まあ、どっかで逃げようと思えばね、まだ逃げられる動きですね、簡単に言うとね、値幅は確かにあるかもしれませんけど、本当にどうしようもなくなってくるとね、いきなりもうね、瞬間移動という言い方してましたけど、ね、でかい窓を開けてね、ストップ安とかね、ストップ高とかね、それを何連チャン食らうとかね、いう感じになってしまいますんで。まあ、いうところでね、ちょっと非常にこうね、難しいのとね、あとはまあ投資家の心理がね、いろいろと、まあ、心理とね、財布の中身がいろいろね、まあ、変わってくるし、 というお話ですね。まあ、毎度出てますけどね、1億、ね、円以上の、ね、金融資産、21年ベースらしいですけどね、148万5000、世帯らしいです。ね、2% と。5億円超えの、ね、方々は9万世帯ですね、105兆円という、のがね、まあ、いろいろ出てきておりますが、というね、世の中になってるよっていうところですね。いうところで、まあ、すみませんね、いろいろ言ってもしょうがないんでね、まあ、とにかくやるんだったらね、まあ、一喜一憂するとかね、まあ、人間ですからね、確かにこうね、思ったりするしね、この野郎と思いますけど、ね、何言ってんだと思いますけどね、まあ、本当にその辺はね、自分が何やってるかによってね、ちゃんと明確にしておかなきゃいけないと思いますね。長期やってんのに短期考えてもしょうがないでしょっていう部分とね、まあ、あとはまあこの後の世の中どうなるかの問題ですよね、簡単に言うとね。あとは最後にね、ゴルフと一緒で上がってなんぼというね、一緒でね、まあ相場くんですからね、売って、まあね、リグってなんぼと。今みんなどんどん長期で買いましょうねっていうのがね、まあ、どっかで今度ね、みんな定年とかね、迎えてね、売る時間に本当に入ってきますよね。っていう話はね、誰もしませんよね。だってそれ言っちゃったら全て終わっちゃいますからね、話がね。だからそういうことを置いといてとね、長期なんだ、長期なんだと言っていかないとね、しょうがなくなっちゃってるのかなと。まあ、簡単に言ったらこのね、板薄い中ね、日銀年金が売ったらね、まあ、売れるもんなら売ってみろというね、まあ、まあ、さっき言った通りね、別の男のコメント入れましたけど、無言ね、のと一緒でね、まあ、本当にそれに考えてね、やっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、どう考えるかは各自の問題と、ね、はたからね、どうだこうだっていうことじゃないと。あと、人に聞いたってね、答えのが絶対出ませんからね、アナリストを含めてね、みんな当たるんだったら、ね、そこでやってる運用のね、もうパフォーマンス絶対いいはずですよね。まあ、昔からあれですけどね、まあ、一応資料としてはね、いろんな自分の各社、自分ね、ところのね、リサーチ系の、資料を使うんですけどね、まあ、あとは最終的にファンドマネージャーがね、どういう判断をするかだけの問題なんでね、まあ、それを信じるか信じないかすら分からないっていうところですね。というね、世の中ですんでね、ちゃんとその辺分かって、やるかやらないかという、ところが問われているんじゃないかなと思います。ということでね、まず、今晩の9時半と、ね、で、その後どう動くかと、ね、それが最初に分かっていれば誰も苦労しないというね、ところですね。コメント以上です。